慈しみを喜ぶとして榎本牧師です。
おはようございます。今日はともに子どもたちの祝福をお祈りする礼拝をしました。幼子たちが神の祝福をいっぱい受けて御心にかなって成長してくれることをまた共に願い祈るものであります。救い主はこの私たちを救ってくださるその救いでありますが、それは上辺というのと違うんだ。上辺は形式をご覧になるのではなくて、その心ね、いわばどん底の中からこの私たちをご覧になる、そしてそこから救い出される主であります。そして今日の聖書の箇所にありますが、主は私が喜ぶのは愛であって生贄ではない、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないと言われます。この愛であって生贄ではない、その犠牲が払われるということは愛の表れでありますが、しかし犠牲がすなわち愛かというと必ずしもそうでない。また私たちは焼き尽くす捧げ物というか、自分を犠牲にしてですね、本当に人のためにやったりするけれども、それは必ずしも神様のこの御心と同じと言えるものではない。私たちが何かすることがかえって逆のことになることもあります。で、旧約聖書の中に目には目を歯には歯をという律法があります。これはこの本当に聖書の中に出てくる、まあ、イエス様はその目には目を歯には歯をという、そういうこの価値観というか生き方を、まあ、否定されて批判されたんですが、これは旧約聖書に出てくるこの、まあ、律法ですね、ハムラビ法典といいますけれども、まあ、この世の法律の基本がこれなんです。目には目を歯には歯をと、やり返す、まあ、倍返しという言葉がありますが、そのやり返すということをここ言ってんじゃなくて、目やられたら目やれよ、鼻も口もやったらあかんよ、歯やら一本られたら歯一本折り返しなさい、殺しちゃいけないよという 限界というか、そこの制限をした立法でもあります。でもやったことに対する責任は問われる、やったことに対する償いを求めるのがまたこの立法でありますね。そしてそのところにはですね、実は深い愛があるんだ、深い教育がその中には込められてんだ。それがまた旧約聖書の教えであります。今日読んでいただきましたホセア書6章は、偽りを悔い改めというのはテーマになっています。イスラエルはこのある繁栄を見ているときに、すっごくまあ罪を犯した、そして道徳的にもいろんな意味で堕落していた、何かにつまずき行き詰まった人がこのイスラエルの姿であった。そのつまずいてもうどうしようもなくなっている時に、さあ我々は主のもとに帰ろう、主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる、 2日の後主は我々を生かし3日目に立ち上がらせてくださるとあります。すぐ反省するんです。立派な反省、悪いことしたなって言ったらすぐ反省する。まあ、私が学校に勤めていた時ですね、生徒が高校生ですが、こうすっごい立派な反省する子供がいるんです。泣くような、もう本当に泣く、心打たれるようなこと書いてくるんです、反省文。それでこっちも感動して、そうか、よく反省したな、よくやったってこう許しますよね。こっち喜ぶんで、親も喜ぶ。ところが出たらすぐ悪いことしよるんです。どう思ってんやなこいつ。それを 2,3 回繰り返した時にですね、私はもうこれは許してあかんと思って、もうお前は絶対信用せん、まあ、牧さんの子供さんでしたけれどもその絶対俺は許さんと。あと牧さんだから子供が悔い改めてるっていうのでですね、それをもう信じて疑わないわけです。立派な先生、先生許しましょう、彼も悔い改めてます、許しましょうと言って、親がそう言って私に説教し始めるんです。許しましょうとか言うんです。自分の子供のこと許しましょうってどういうことか言うんです。許してくださいじゃないのかと思って、許しましょうって言うんです。いや、わしは許さん、この子を今許したらわしはもう本当に自分の教育がもうダメってことになるから、今回はもう絶対許さんことにしますと。そうしたら怒り始めました、その牧師先生は。カンカンに、なんで抱えてるんですか、そんな言葉尻ばっかり捉えて、こんな立派な言葉書いてるじゃないですか。いや、彼は上手だ、さやのわしはもう騙されない言ったら、その人は親子3人ですね、怒って、もうこの学校はいい、キリスト教って掲げているけども全然キリストの精神を持ってない、そうやって捨てゼリフを抱えてですね、出て行ったんです。雨降ってましたわ。でね、私はね、自分情けなくなりました、その時。なんでやな、もっと簡単に許してあげたかったのに。で、その時の作ったもう歌なんですけど、復学を、復学を求めて、なんとか、復学を求めて越し親子かな、雪降る中を二人帰りるとか、そういう歌を作ったんです。なんか情けないっていうか、帰っていってる姿を見てですね、とっても寂しそうな顔して、怒りの中に寂しさを抱えて帰っていってる。で、私は牧師であり学校の校長をしてたんですけど、情けないなと思いながら、その後をこの見送ったんですが、しばらくしたら電話がかかってきて、大変です先生、交通事故になりました、関越自動車道で交通事故したんです。で、その親子がですね、自動車でもう怒って帰ってて、それ怒り逃して、ちょうど雪降ってた時にスピンして車が大破した。あ、私はその時自分がこの親子3人を殺したのかなと思ったんです。で、すぐ行ってやってくれって言ったんです。そしたらその車が大破してたけども、本当に助かってですね、命助かった。その時にその牧師さん夫婦親子がですね、その高速道路からちょっとそれて休憩所みたいなとこ行ってですね、3人でお祈りしたっていうんです。これは神の裁きだってお祈りしたっていうんです。それで私はそうかと思って、本当にその時救われたような気がしましたんですが、簡単に神様は許してくれないんです。我々は言葉尻をこういうもう立派なこう反省もする、しかし許してくれない。 で許しっていうのは向こうから来るんです。こっちから先取るもんじゃないんです。ところがこのとここではですね、このホセア書6章の人はもう立派な反省文をして、反省の言葉を言うんです。で軽いと言いましょうか、その内容は浅い、打算でしかない。神様よりも先に許しの座についている。そしてその態度はとってもですね、失望をさせるんです。神様はそれを見て喜んだりなさらない。そしてこう言われるんです。エフライミよ、私はお前をどうしたらよいのかと戸惑っておられる。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる霧のようだ。調子がいいというのでしょうか。自分の罪を簡単に認め、すぐに反省するのですけれども、心の底から悔い改めてない、聞こうとしていない、喋るんだけども聞こうとしてない。悔い改めないで、そして時が過ぎると元に戻ってしまう。信仰を教義や形式で捉えて正解を出せば済むと機械的に思ってしまう。そのような浅いところで神は私たちを絶対に許してくださらない。最近ですね、テレビ見てるとなんかこうごめんなさいませっていう光景よく見ますよね。 食品関係もそうですし、原発もそうですし、いろんなことがごめんなさいっていうのを社長さん一家みんな何回ついついとどこのことやなと思うほど本当によくごめんなさいを見ます。しかしあれ見てると本当に謝ってるのかな、気がつきませんでとか、監督が不平等というのよう監督してたんだろうと、監督してこういうふうにせえよと、こういうふうにしたら儲かるかなって監督してそうさせてたのに、監督を聞いて報告を聞いております。ヤクザとは付き合っていると知りませんでした。知って知って知りに出てそういうふうに指導してても、しかし深い悔い改めをする。しかしそれは深いのか。で今問題になっている秘密保護法案なんか、そういうことをみんな隠してしまい、そういう嘘とか偽りをみんな隠して分からないんですよ。そしたら謝る機会なくて済むということじゃないですか。だから本当に心の底から変えるような反省っていうのはどうすべきなのか。でイスラエルの家に恐るべきことを私は見た。そこにエフライムは勧誘し、イスラエルは自分を汚した。以来お前たちも刈り取られる時が定められている。ユダヤにはご存知のように北王国イスラエルと南王国ユダに分かれて喧嘩してたんです。同じ神の民と言いながらイスラエルとユダは喧嘩した。でイスラエルはこんなに悪い、しかしユダもお前も本当に悪いぞ。生きた王国イスラエル、北王国イスラエルと南王国ユダが反目し合い相手を裁き合っていた。神はその両方に向かって妥協のない鉄槌を下します。主を知ることを追い求めようなどと宣教者のようなことを言っている場合ではない。自分が大きな代価を払って許されなければならない存在であるのにもかかわらず、神様の先に立って先導している。それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼすと言われます。 この国のこと、私最近読んだ本でですね、すごくいい本、面白い本があったんですよ。それはカマンダー・ミノルという人が書いた丸に近い三角形という本でした。面白いな、本だなと思って。それはですね、この世の中には完全な丸なんかないんだ、ペケもないんだ、三角なんだ、そして丸に近い三角になっていけばいいんだ、この言葉を聞いて私とっても救われました。何かペケか丸かばっかりを裁こうとするというね。でこの鎌田さんという人はチェルノブイリに出かけたり、あるいは福島の方に出かけたり、いろんな捨て長野県の中でですね、健康を本当に回復しようと取り組んでおられる方です。実に言えて妙だなと思います。三角には優しさがあるのではないでしょうか。神の愛は丸かペケではないのです。慈しみの愛です。そこには命があります。この命が子供を祝福し育てるんだと思います。私たちは形式で丸かペケかを測ろうとする。しかしですね、本当の悔い改めては三角じゃないでしょうか。丸になろうとする三角じゃないでしょうか。救われがたい自分に出会う時があります。それを絶望というのか、いうのでしょう。キリスト教が救いの宗教であるというのはその絶望を受容するのです。決して肯定するのではありません。絶望が消えるのではない。許しは怒りがないということとは違います。真理は争いが不可欠です。争いには清らかさがあります。自然にしていて自動的に私たちが真理になっていくように作られていないようです。その向こうに妥協がある、慈しみがある。私たちが本当に自分がダメだなと思う三角、神が喜ばれるのは愛であって慈しみで、生贄ではない。神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないという。祝福は本来ならばそのまま葬り去られても仕方がない存在であるペケであるものが、主の愛である丸によって思いがけず救い出された三角なんだ。ここに私は福音があると思います。キリストの愛は慈しみの愛であり、生贄や理屈ばかりではありません。我々はそこでは饒舌でなくてもいい、慈しみと愛を喜ぶだけです。主は医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないと言われました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われました。罪人ザーカイは今日のぜひ今日ぜひあなたの家に泊まりたいと言われた主の言葉によってこの新しい命を見つけました。これが慈しみであります。ホセアが求める愛は、それは生贄や形式ではない慈しみと愛なんだと言われる。私たちが神様の前に本当に深い悔い改めをしながらですね、神様の許しに向かって生かされていくときに本当の命がそこに生まれてくるのではないでしょうか。また子どもたちもそういった慈しみの中で祝福され育てていきたいものだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちに厳しい神様の脳がぶつけられる時があります。しかしその中でまた神様の大いなる慈しみに出会うことを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちが神様の御心を尋ねつつ歩むものとさせてください。また私たちの子供たちを主が祝福してくださいますように、イエス・キリストの名によってお礼してお願いします。アーメン。